皆さんこんにちは、草野美希です。
宮武哲郎です。
オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックは2023年振り返りテックニューストップ10をお送りします。
はい、いつもの、ね、あの年末恒例の
そうですね年末恒例のはい
はい、これ多分本当に初年度からやってますよね。これは確か2018年からやってると思うので、
はい、
なんで 6年目とかですかね。な
ん
で、
あの
去年って覚えてます？何があったか。今なんかリスト僕も見てますけど、
去年はもうイーロン・マスクでしたよね。
そうですね、確かにもう1位がイーロン・マスクとツイッターっていうところですね。でもなんか同時にその2位がその金利の引き上げが新しい市場とか、3位がまあクリプト系の波乱の話とかあって、まあちょうど4位に AI が入ってたので、まあまだチャット GPT がまだ新しかった時だったと思いますし、でなんか5位が次世代、新世代 SNS、 6位が中央企業のアメリカ進出、7位がアドビがフィグマを買収、8位が、動画配信市場の変化、9位が TikTok 化の流れ、で10位が D2C 企業の大変さみたいな、なんかそんな流れだったと思うんですけど、まあ、今年も多分いろいろ、なんかまあ一部の多分項目はこのリストに残ったりしてたりすると思うんですけど、まあ、やっぱり大きく変化した年ってもあったかなと思うので、はい、今年もやっていきましょうと。
ここは変わらずだなみたいなところありますか？
まあでも1位は多分なんとなく皆さんが想像してると思うのでそこ自体はあの多分予想通りだと思うんですけど、やっぱりまあこのスタートアップ環境はだいぶ変わったと思うので、特に今年、去年の終わりから変わってきましたけど、なんでそこら辺とかはすごい、気になった部分ですけど、草野さん的には何か変わりとかってありました？
そうですね、なんかいつもなんか今年はなんかニュースどうかなみたいな、こう中旬なんていうか半ばぐらいに思うんですけど、なんかやっぱいきなり、うん、こんなことがみたいな、まあ、去年のそのイーロン・マスクの話もありましたけど、はい、なんか、まあ、AI の話もなんていうか、まあ、流れ的には多分6年前ぐらいからは、まあ、来るってずっと思ってはいるとは思うんですけど、こんなタイミングでこんなに爆発するんだみたいな衝撃は毎回思いますね。ちょっとネタバレしてました、まあ、みんなわかると思いますけど、はい、
そうですよね。あとはなんかやっぱり、まあ、今年は特になんか結構衝撃的な出来事が起きたりとか、なんか本当になんか数日間もうシリコンバレーがもうそれだけで話題になるみたいな話とかもいろいろあったの で、 であと一応まあ、前置きにできますと、去年はウクライナの話入れてないんですけど、今年はそれと同じくイスラエルの話は入れてないので、別になんかそれが大事じゃないっていう話ではなくて、単純に、まあ、今回その テック企業、まあ、テック業界によりフォーカスしたものなので、なんでまあ入れてないっていうところですね。
そうですね、まあ、あともう一つ言うと、その結構別に独断と偏見で選んでいるだけなの で、
ね、
なんか別にその順番は何て言うんですかね、うん、そのアメリカの中で話題になってたものとかっていう感じなので、うんうん、ちょっとそこを踏まえて聞いていただけたらなっていうところですかね。
確かにいいね数とかなんかそういうものでは特になんか数字的な理由はないっていうところですね。
はい
はい、じゃあ10位から、徐々に、まあ、いくっていう感じだと思うんですけど、10位からじゃあ始めちゃいましょうか。
はい、じゃあ第10位は起業家がクリエイターになった年、はいっていうところなんですけど、
はい、
どういう感じで進みますこれ。なんか
これはどちらかというと草野さんが多分
そんな
担当性ではないですけど草野さんの方が詳しいかなと思って
そうですね、まあ、ちょっとその第9位とも関連してきているっちゃいるんですけど、うんうん、なんかその 今回のオフトピックのイベントでもクリエイター、あ、まあ9位も発表しちゃいますかね。いいですか、
一緒にやっちゃいますか、
は
い、
第9位も、はい、クリエイターが起業家になった年、まあ言ってしまえば逆なんですけど、はい、10位が起業家がクリエイターに、で9位がクリエイターが起業家にっていう話で、まあオフトピックのイベントでもミスタービーストのマネジメントやっているナイトのリードさんの話をした時にもクリエイターが起業家になったっていう話をしたんです、テーマにしてたんですけど、
はい、
なんかそれはまあもともとオフトピックでも話はしてて、
うん、
でまあその中でも、まあ、起業家がクリエイターになったっていうのはやっぱ起業家もクリエイターまあその文字通りなんですけど、クリエイティブクリエイターのコンテンツというか YouTube のコンテンツに出たりとか、まあ、自分でそのソーシャルメディアの発信をしなくちゃいけなくなったって、しなくちゃいけないとかした方がこうフレンドリーさというかカジュアルだったり、その人となりが分かるみたいなところでやっている起業家の人が増えたなっていう印象で、
なんか
よりそういう、はい、
あ、なんかその草野さんとこの、まあ、このリストを決めるときにその打ち合わせしてたときに草野さんが言ったことでなんかすごいめちゃくちゃ納得したのが、なんかその、まあ、ここ 1,2 年、まあ、特に多分今年のなんかローンチの時のなんかそのクリエイティブの作り方とかなんかその、まあ、動画だったりなんかすごい凝ってる人 がめちゃくちゃ増えたなっていうのは思いましたね。
まあ、一番有名なのだとアモとかアークブラウザとか、
うんうんうん、
なんか結構、まあ、いろんなC 向けのアプリとかたくさん出てる中で、なんか本当映画みたいな、なんか、うんうん、でもB 向けのなんか普通に SaaS っぽいサービスでもなんか映画の予告みたいなもの作って、うんうん、まあヒューメインとかもそうかもしれないんですけど、うんうん、なんかすごくローンチの盛り上げが皆さん上手くなってるし、期待感がすごくなってきて、でなんかやっぱそういう起業家の方ってもうすでにめちゃくちゃフォロワーいてみたいな、
うんうん
うん、なんかやっぱもう自分たちとかチームで盛り上げるのがすごく、
うんうん、
ムーブメント作るのがうまいくなったなって気がします、
まあ、特にその初動のところですよね、一番、まあ、大事な初動の部分のムーブメント作りっていう、うんうん、ところと、あとなんかそれこそ打ち合わせの時になんか話してたと思うんですけど、なんかその最近あまりなんかその特にアメリカとかですとなんか完全になんか無名 なんかファウンダー、いやなんか無名なファウンダーで飛び抜けた人がそこまで出てきてなくて、どちらかというとなんか全員事前になんかオーディエンスビルディングとかそのファンを集めて、もしくはなんか投資家とか割となんか結構知ってて、でなんかローンチしてるイメージがあるので、なんかそこもなんかちょっと戦略が変わってきたのか、なんかそもそもなんかそれがもうなんか必須条件になっちゃってるのかっていうところは、なんかまあ単純にマーケティングのスキルセットが皆さん上がったっていうところかもしれないですよね。
そうですね、なんかクリエイターもその自分なんていうか商品を作るっていう目的、まあ、ビジネスするっていう目的でそのTikTok とか Instagram とか X をやり始めるんですけど、なんかそれのストーリーテリングが、うん、その動画も含めて、あとなんかこういう会社作りました、こういうところがピンチでみんな助けてみたいな、なんていうか、まあその商品のストーリーもそうですけど、なんかそういうのがうまいし、あとまあもう一つ言うと VC の人もコンテンツを、まあ、元からでしたけど、なんか最近だともうちょっとよりカジュアルなもの、その Y コンビネーターとか動画ずっとやってたんですけど、最近だともっとショート動画に凝ったものとか最近作ってたりとか、他の VC のベセマーとかもなんかリールやめちゃくちゃ頑張ってたりとか、なんかそのテキストのメディアとかは結構、まあポッドキャストとかもアンドリーセンとかやってたりしましたけど、なんかよりマスに届ける
うんうんうん、
クリエーションみたいなのは増えたなって思いました。
確かになんかポッドキャストでも結構ショートフォームでなんか切り抜きして、でしかもまあちょっと編集もして出す VC も結構増えたなと思うので、やっぱりなんかそこの マーケティングがどんどんクオリティが全員上がっているからこそ、そこもなんかどんどん新しいテクニックとか使わないといけないようになっちゃってるんですかね。
なんかそうですよね、なんかかっこよさみたいなのはなんか何なんですかね。でもセンスっていうよりはでもどうなんだろうな。
ちょこちょこやっぱりそれこそ多分アークとかもそうですし、あのレッド&リンクでしたっけ、あのが出したなんかシリアルブランドとかもあのなんかすごいなんか90年代オマージュしたりとか、なんかバケーションとかももともとそんな感じだったと思うんですけど、なんかそれを何ですかね、なんか普通なんか割と普通になり始めてる感じはしちゃってるので、なんでもしかしたら今後さらに難しく、なんかその 初期 の, そのバズりを作るのが難しくなるのかもしれないなっていうのも思いましたし、あとやっぱりその大企業も結構そこはなんか凝ってやってますよね。なんかそのわざわざそのプレゼンをなんか結構、まあそのアップルとかを多分見習ってたと思うんですけど、そこもすごいこだわりを持ったりとかしてますよね。
どうなっちゃうんですかねこれは今後。
なんかやっぱでも
ブランド、スタートアップのブランド化というか、なんか結そのアモも、
はい、
なんか会社としてもめちゃくちゃ面白いし、なんかでもなんかブランディングが好きというか、まあ、めちゃそれ大事なんですけど、なんか使ってないけどなんか良さそうみたいな、なんかブランドがすごく強くなっちゃって、でもそれが悪いことではないとは思うんですけど、なんかこの そういうスタートアップが平均的にめちゃブランド力が高いスタートアップが増えて、でそれがマストになってきたらどうなるんだろうなってちょっと思います。マストにならないか。
まあその結局、まあ、そこの後に多分プロダクトで勝負したりとかしないといけないと思うんですけど、そのなぜなんかこれだけブランド化しているかっていうと、やっぱ競争が後に激しくなったからっていうところと、あとやっぱりソフトウェアが徐々にコモディティ化してるからだと思うんですよね。なのでやっぱりそうしないとそもそもアテンションが取れなくなっちゃってるっていうところなので、なんでそのまあこれはおそらく日本でも最終的に来る話だと思うんですけど、やっぱりなんかSaaS サービスを作ったり、まあ、新向けサービスでもいいんですけど、作ってなんかローンチしてある程度ユーザーが集まってすぐに口コミが入ってくるっていうのが結構難しくなった時代になんか なり始めたのが本当に今年なんか見えてきたのかなっていうのを思いましたね。
確かに、なんかあとやっぱコンテンツを作るのが上手くなったっていうのは同時にその、それを紹介する人も上手くなってるというか、それをすぐに届ける人も増えてると思うんですよね。なんかこのアプリがイケてるとか、まあ、あとこのブランドがイケてる、なぜイケているかみたいなのをあの話す人も増えたので、
確かにな
んかそのサイクルが早くなって、なんかそのブランドのがなぜ優れているかみたいなところまでみんな知っちゃってるというかそれスタートアップとか限らず、なんかコンテンツクリエイター、そしてコンテンツ解説者も増えるっていう、なんか面白いなって、
まあ、まさに我々みたいなあの立ち位置の人たちも増えたっていうところですよね。
って思います、
そうですよね。まあでもやっぱりその中ですと、その9位に入ってるそのクリエイターが起業家になった年っていうところも、やっぱりその最初からコンテンツを作ってる人たちっていうのはやっぱりすごい強いなっていうのは思いましたね。で特になんか今年はあの多分その起業家になるっていうのは昔からあった多分流れではあると思うんですけど、やっぱり今年結構なんかメインストリームでブレイクスルーし始めたブランドがいくつか出てきたかなと思ってまして、
はい、
なんかそれこそスキムスもそうですけど、今年多分750ミリオンの売り上げを予定されていて、それこそセリーナ・ゴメスのレアビューティーとかも300ミリオンぐらいですかね今年、 予定されてましたし、まあ、ミスタービーストのフィースタブルス事業も多分100ミリオン以上、なんですけど、多分個人的にやっぱり一番驚いたのがプライムですね。それこそオフトピックでも多分2月頃話したと思うんですけど、あのスポーツドリンクブランド、あのローガン・ポールさんと KSI が作ったスポーツドリンクブランドですけど、今年 1.2 ビリオンの売り上げ、今年2年目なんですよね。今年2年目で1ビリオン以上の売り上げ、しかも UFC、LA ドジャーズ、アーセナル、FC バルセロナ、バイエン、あのミュンヘンとも、契約してますし、アスリートもとも提携してますし、一応なんかそのプライムを運営する会社によると、まあ、このエピソードが出た時点だと、もしかしたらイギリスで1位の、あのスポーツドリンクだと1位になってる可能性があるんですけど、まあ、今現在は2位で、この収録時点では。で、アメリカですと確か5位になってパワーエイドを抜いたらしいので、やっぱりそれはめちゃくちゃすごいなと思いました、単純に。
なんかでも元から結構もうその卸もう大手卸結構取り扱ってたじゃないですか。
はいはい。
なんかこのその中でこうここまで大きくなったのってその何が決め手なんですかね。
まあ、多分いろいろあったと思うんですけど、まあそのそもそもそのクリエイター2人がめちゃくちゃ推してるっていうのはもちろん あるのと、あとはその初期やっぱりそのサプライチェーン問題とかあって、まあ、彼らも予測はしてなかったんですけど、結構サプライが足りなかった部分、があって、それでもうなんか売り切れ状態になったのも逆に良かったのかなっていうのは、
うん、
ありますし、なんかそもそもそのちょっとステータスシンボルになったっていうのを、その、あの子供たちにとって
わざとオンラインはあの売り切れにしてみたいな。
そうですね、あのわざとかどうかは分からないですけど、まあでもあの個人的にはわざとだと思うんですけど、なんかそういうのをやったりとか、まあ、あとは単純にそのゲータレードもそうですけど、結構古いブランドではあるので、やっぱりその新世代で新しく入ってくるっていう、なんか そこでそのポジションだからできるちょっとなんですかね、ちょっとグレーなラインを踏むとか、なんかマーケティング的に押すとか、なんかあとはその彼らを明らかに敵対視するとか、なんかそういうのも多分一つすごい重要なポイントでもあるのと、あとは単純にやっぱりそのあの二人のファンがめちゃくちゃ多いっていうのもあるので。
なるほど。
なんで、まあ、そういう意味だとやっぱりクリエイターが強いっていうところですね。でも彼らだけではなくて、もちろんミスタービーストのフィースタブルスもそうですし、エマ・チェンバレンのチェンバレンコーヒーもそうですし、あのネルクボーイズのハッピーダッドそうですし、それこそあの今年だと思うんですけど、発表あったのがあのドゥードパーフェクトがテーマパークを作ると100ミリオンの。なんでなんかそういうその本当に大型のクリエイターはすごい多分展開をしているんですけど、やっぱりなんか重要なのはそのクリエイターでもいろんな種類のクリエイターがいるので、小さいクリエイターでもめちゃくちゃしっかりマネタイズできてるところはいるので、なんかそれこそ前も話したと思うんですけど、エピックガーデニングっていうガーデニング系の YouTube やってる YouTuber が、ガーデニング系の商品を、販売する EC サイトを運営して、それで30ミリオンぐらい儲かってますと今年。
あれリードさんもしてましたけど、
はい、
ナイトのクリエイターなんですかね。
ナイト配下には入ってたかは覚えてないですね。入ってなかった気がします。でもなんか彼は多分 YouTube で270万人ぐらいの登録者がいるんですけど、でも30ミリオンの売り上げを、出していて、でそれこそあのサラ・レネー・クラークさんっていう、アート系のチャンネルを運営してる方がいるんですけど、彼女は、30万人ぐらいの登録者がいるんですけど、今年多分2、3億ぐらい円ベースで言うと儲かるので、やっぱりまあもちろんその広告収入っていうのは一部あるんですけど、やっぱりちゃんとその事業を作るっていうか、そこでやっぱり儲かるっていうところは何ですかね、やっぱりその今までの既存レガシーブランドと比べて圧倒的な信頼度を持ってるっていう、そこがやっぱり何よりも強いっていうところですね。
プライムの場合だとその別に社長の方がいるみたいな 話ありましたけど、その社長の方がめちゃくちゃ経営力があるみたいなことなんですかね。
いや、彼は裏で動いている人なので、基本的に彼の仕事はもうできるだけ多くの場所に入れること、プライムを。
それもすごくないですか。
いや、それもすごいです、それもすごいです。しっかり、フィースタブルズもこれは多分いろいろ課題を抱えてたはずなんですけど、やはりめちゃくちゃ多くの場所にその商品を入れるってすごい難しいことなので、
なんか、まあ、その決め手となるものが多分その KSI さんとローガン・ポールさんの名前とか知名度だと思うんですけど、なんかそこのちゃんと卸がそのアメリカだけじゃなくて、まあ、2人ともそのイギリス人のクリエイターでもある一人がそうだと思うんですけど、はい、でもそれでもなんかいろんな国に卸してるっていうのはすごいですよね。
うん、そこはやっぱりすごいですね。なんかそこを、まあ、それを可能にしたオペレーション、でもなんか確かこれはローガン・ポールさんが自ら言ってたんですけど、それをやるコストはすごいかかったので、なんか一時期か、まあ、ちょっとこれは本当かどうかわからないですけど、でも彼自身が言ってたのでなんですけど、一時期なんか月次で100億ぐらい赤字になってたって言ってたんで、
へー、
なんでやっぱり相当なコストをまあいろいろ巻いてやっていて、でも今はなんか割と黒字化に近いっていう、で、という噂はあるんですけど、
このスピード感で生産してるのもやっぱりすごいですよね。
そうなんですよ、そうなんですよ、なんで結構多分アップフロントのコストがめちゃくちゃかかってるはずなので、なんでそこら辺が、しかもなんかこの卸の対応をするのってすごい大変なことなので。
そうですね、そのなんかスポンサーの契約とかもいろいろどうやってオペレーション回してるんだろうっていうのはすごい不思議です。
そうですよね、なんでやっぱり裏にいるオペレーションの会社がやっぱりすごい強いっていうの、まあ強いっていうかあまり知られてない会社なんですけど、まあ彼らが多分割と裏で動いてくれてると。
まあそんな感じで19位っていうところで、じゃあ8位いきましょうか。
はい
はい、で8位は何でも広告ネットワーク化ということで、
はい、まあ、これは過去 1,2 年のトレンドでもあるんですけど、今年なんかよりそのなんかすごい話されたのかなと思っているんですけど、まあ、その Apple の iOS とかのアップデート、がある中で、やっぱりそのより多くの会社は自社のアドネットワークを作りたがっていますと。で、その一番の多分ベンチマークにしているのが Amazon。で、Amazon の、この収録地点での直近の四半期、まあ、Q3 の四半期、決算ですと、四半期 の広告売上が、12ビリオン。なので、年間50ビリオンくらいの、売上のペースに今なってるんですね。で、50ビリオンっていくらかって言いますと、その売上ベースで比較すると、ほぼ HP、 その会社単体、 HP とかインテルとか、それこそ日本だと丸紅とか、あとユナイテッド航空とかオラクルの売上が広告だけで出てるっていうところで、で例えばソフトバンクとかコカ・コーラとか NVIDIA とかロリアルよりも売り上げが上なんですよ、広告だけで。なんでやっぱりそれを見た多くの会社が、似たような戦略を、まあ、取りたいですと。なんでまあそこで、まあ、例えば今年上場したインスタカートとかもそうですよね。
確かにそれもまさにリテールメディアというか。
そうですね、まさにリテールメディアと呼ばれるものですけど、確かインスタカートの大体3分の1ぐらいの売り上げが広告から来ていて、
飲食とかなんかスーパーのグローサリー系アプリで、それ検索した時に広告が出るみたいな。
そうですね、
ですね、はい
はい。あとは彼らがパートナーしてるスーパーとかの、なんかディスプレイとか、なんかデジタル系のディスプレイがあればそこにも表示できたりとかするとかも、できるんですけど、彼らが多分広告が なかった場合多分黒字化してないので、 なんでやっぱりすごい大きかったっていうのもありますし、例えば今年初めて、四半期ベースで黒字化したウーバーの確か売上、が多分年間で650ミリオンぐらい。で多分来年1ビリオンぐらいの広告売上を想定していると。でまあそれこそリテールメディアですとウォルマートとかもそうですよね。
そうですね、
ウォルマートの、広告ビジネス、が、確か 2.7 ビリオンぐらいの、年間売上、でこれって、まあ、例えばですけどウォルマートの去年の売上で、611ビリオンなんですよ。なんでまあ売上の割合から見ると 0.5% 多分未満なのですごい小さく見えるんですけど、ただやっぱりウォルマートってやっぱり、まあ、その小売事業で、まあ、その中でも結構スーパーとかいろんなことやってるのでマージンがめちゃくちゃ低いんですよね。なので営業利益ベースですと去年20ビリオンぐらいしか利益が出てないんですよ。なのでこの20ビリオンで多分広告事業ってそこまでコストがないので、まあ、マージンが100% ではないですけど、まあ、でも 80% とか見てもおそらく営業利益の 10% ぐらいが実は広告から来てる。というところでやっぱり最近だともう本当にどの、まあ、それこそ動画配信プラットフォームも全員広告プラン追加したじゃないですか。
しましたね、ネットフリックスとかも日本も。
そうですね、うん、ディズニープラスとかもそうですよね。で、それこそホテルチェーンとかもやってますよね。マリオットとかやってますし、なんでホテルの部屋に入るとテレビあると思うんですけど、だいたい最近だともうついててで広告流れてるみたいな。あとロブロックスとかも、やってますし、あと最近だとユナイテッド航空とかもなんかアドネットワーク作ること検討してたりとかするので、なんかこのトレンドはやっぱりずっと結構今年はどんどん加速していったのかなと思うんですけど、個人的にはすごい心配していて、
はい、
インスタカートの売り上げの3分の1が広告っていうことは僕はあんまり事業として健康的ではないと思ってるので。
なるほど。
広告ってどうしてもコミュニティビジネスなので、アテンションっていうコミュニティを売るビジネスだと思ってるので、うんうん、そのメタみたいにそのもう世界中の誰でもリーチできるっていうそのスケールの可能なビジネスであれば全然いいと思うんですけど、基本的にはその利益率を上げる施策になるので、個人的に今年起きた現象が何かというと、広告に頼りすぎた年になったのかなと思うんですよね。
インスタカートはこれまでのそのビジネスモデルとしては手数料ですか？
そうですね、ベースが手数料で、一応手数料がいまだ今3分の2ぐらいの事業ではあるんですけど、売上ベースで見ると、
購入者からのですよね。
そうですね、基本的に、うんうんうん、はい、なんですけど、なんかそれだけで補えないっていう、なんでプロダクトだけで足りないっていうのは一つちょっと心配するべきポイントかなと思うの で、やっぱりマージン上げるためにはいい施策ではあるんですけど、それに頼りすぎると結局その今売り上げ成長してる会社、その SNS 系ではない会社に関して言いますと、なんか果たして本当に売り上げ成長してるのかと。それとも広告を、まあ、広告ですと多分短期的に売り上げ伸びるので、なんでそれを活用してるだけなのかっていうのがすごい個人的に、懸念してるポイントですね。
なるほど。なんか前にでも広告のビジネスってそんな悪いところだけじゃないみたいな話ってポッドキャストでしたっけ、なんか知ってませんでしたっけ。
これはね、来年ちょっと話す。
あ、ごめんなさい。
全然大丈夫ですよ、全然大丈夫ですよ。ちょっとプレビューとして、そうですね、来年この広告っていうのはそこまで悪くないものだっていう話をしているんですけど、でこれは多分 SNS っていう特定の分野っていうところだったんですね。
なるほど。
はい、なんか SNS ですとそれしかないので、逆にアテンションがプロダクトなので、
確かにユーザーからお金払うのもなんか もらうのもなんか難しそうですもんね、
う
ん、
そうですね。なんででもインスタカートってコア事業ってアテンションじゃないので、
うん、
コア事業はその取引をすること、
はい、
なのでそこから生まれるなんかバリューがどれくらいあるのかっていうのを多分もう一回問わないといけないっていうところですね。
うん、なるほど。
はい、
じゃあ第7位、
はい、
7位にじゃあ行きたいと思います。第7位は中国アプリの成長ということで、ちょっと前回から引き続きですかね、はい、去年と引き続き、
そうですね、去年6位だったのでちょっとランクダウンはしてるものの、別にランクダウンっていう概念はないですけどまあでも、まあ、これこそその多分事前打ち合わせでなんか入れるべきかって若干悩んだじゃないですか。
まあ前回とそうですね、はい、あの 前回っていうかもう前々回から、まあその今回そのテム、
はいはい、
その EC アプリの話もそうですし、はい、まあ、TikTok もそうですし、シーンとかもそうかもしれないですけど、なんか、まあ、ずっと話題だったのでどうしようかなっていうところですよね、
は
い、
そうですね。あので多分去年とかはその、まあ、ティムが9月にローンチしたばかりだったのでティムはそこまでカウントしてなかったんですけど、どちらかというとシーンとかの話だったと思うんですけど、今年はもう完全にやっぱティムが強すぎて、
うん、
もう入れるしかなかったっていうところですね。
そうですね、逆に言うとここまでずっと話題なのもすごいっていうところですよね。
うん、だから最近はちょっとなんか成長がアメリカではストップしてるっていう話は聞いてるんですけど、あのそれこそ今年ですとその海外展開したので、ティムに関してはあのそれこそ日本にも来たと思いますし、あの確か日本と韓国とかにも行ってると思うんですけど、日本ですと確かその7月1日から11月2日まで124日間の中の101日間、アプリストで1位、あ、そのショッピングアプリとしてが1位っていうところを、日本で保って いるので、なんてまあアメリカでも基本的にアプリランキングずっとトップなので、それって多分もう異常なるお金を使ってる
確かにスーパーボールとかでもこう CM 出してましたよね。
確かに出してましたね。
いや
出してましたよね。あ、なんで多分そこから多分すごいかけてると思うんですけど、あのなんで確か去年が160ミリオンぐらいのマーケティング予算を抱えてたんですけど、ティムが、
はい、
今年一応噂によると1ビリオンから2ビリオンって言われてるので、なんでやっぱりそこはすごい大きいですし、それこそティムの売り上げがあのもちろん完全赤字事業なんですけど、今現在は、今多分5200万人ぐらいの MAU がいて、で、GMV、四半期ベースの GMV が 6.5 ビリオンなんで、まあ、20あの年間で見ると年間のペースで見ると26ビリオンぐらいの GMV を抱えていて、今ピンドードー、まあ、親会社がピンドードーなので、中国の、ピンドードーの 28% ぐらいの売り上げがティムなんじゃないかと。
へえ。
でさらにピンドードーは今年あのアリババを時価総額ベースで超えたので、ついに、なんでやっぱり、まあ、そこはやっぱティムが結構大きかったんじゃないかっていう、話が、ありますし、でもティムだけじゃないじゃないですか、もうシーンは今年もすごいあのしっかり成長してるので、まあ、5月に66ビリオンの時価総額で調達、まあ、それはダウンラウンド だったんですけど、あの、去年の売り上げが23ビリオンで800ミリオンの、利益で、今年は多分さらに伸びて、確か今年ザラを追い抜く可能性があって、 H&M は多分ほぼ確実的に追い越してるので、
お
ー、であとフォレバー21と提携しましたよね。
あー、やってました、日本でもやってた気がします。
そうですよね、そのなんかポップアップとかやってますよね、多分
そこ組むんだっていうのは思いますよね。
そうですよね。あのでもその取引で確か、フレーバー21のオペレーターの、あのスパークグループっていう会社があるんですけど、そこの3分の1の株をシーンが取得したので、であと最近そのサードパーティーあのセラー、もプラットフォーム上に入り始めたので、 で、まあ、
ブラジルだけでしたっけ。
いや、最近アメリカでも展開しているので、あの徐々にやっぱ国広げてますね。
へえ。
あと、まあ本当に直近は上場申請出したので、まあなんか結局中国政府と今交渉しているので延期する可能性はあるんですけど、やっぱりもうなんかアプリの MAU ベースで見ますと、ティムとシーンは確かヨーロッパでは eBay 超えてたりもするので、もう完全なんかトップテアに入り始めたっていうところもありますし、でさらに TikTok ショップ、これもアメリカ今年かなりプッシュしてるじゃないですか。
プッシュしてますね。今年からです。今年からどうなるかって感じですもんね、
う
ん、
そうですね。なんで今年の9月、今年の7月ですね、6月か7月かな、なんか夏の間ですと、1日の平均、GMV が、1ミリオンぐらいだったんですけど、それが9月時点で5ミリオンぐらい、はい、で今年のホリデーシーズンで予想されてたのは15ミリオンから20ミリオンぐらいになるんじゃないかと、とも言われてたので、まあ、TikTok ショップもすごい伸ばそうとしていますと。なんか最近あとあのリールショーツっていうあのアプリがアメリカのアプリチャートであの割なんか2位ぐらいに入ったんですけど、なんかこれはなんか若干クイビーをすごい思い出すものなんですけど、なんか、ショートフォームの、なんかドラマシリーズのなんかアプリ、なんですけど、確か去年の8月にローンチしたんですけど、今累計で1100万ダウンロードぐらい、あるっていう話なので、なんでまあそこら辺もすごい伸びていますし、あとやっぱアプリだけじゃないじゃないですか。
あの流通もってことですか。
流通もそうですし、
路地とかってことです。
あと例えば電気自動車、あの BYD っていうあの会社があの中国にあるんですけど、
はい、
おそらく今年の Q4、まあ、まだ数字出てないですけど、一応予想されてるのは多分テスラを超えると、あの販売台数で見ると。
お
なんで多分テスラとしては初めてその電気自動車をあの一般普及 し始めてから初めて、1位じゃなくなると、販売台数ベースで見ると。なんでやっぱりそこのなんですかね、やっぱりいろんなところで流れが来ている中で、まあ、同時にあのアメリカ政府と中国政府の関係性が、あまりよろしくないので、それこそ今年覚えてます、あの TikTok の、 あの政府の調査があったの。
ありましたね。なんか一部政府ではもう使用禁止みたいな話とか、
はい、
ね、うん、なんかもう、まあ、全米で使えなくなるんじゃないかみたいな話とかいろいろありましたけど、うんうんうん、まだまだ元気。
そうですね。それこそ直近あのモンタナ州があの来年の1月からあの TikTok を禁止にするっていうあの法案を認めたんですけど、あのそこの裁判長がそれを NG を出して。
へー。
結局禁止にできなかったっていうところなので、しかもその来年大統領選じゃないですか、アメリカは、
はい、
なんでそれがあるので多分来年ももしかしたら TikTok は禁止にされないみたいな、なんかいわゆるそれどころじゃないっていう。
逆に禁止にできるんですかっていうのもちょっと、
そうなんですよ、思いますよね。いや、めちゃくちゃいいポイントです、それは。あのそもそも特にアメリカってその言論の、 あの自由をすごい大事にする国なので、なんでそれで難しいんじゃないかっていう話はすごいあります。
そうですね、なんか言論の自由、なんか去年もイーロン・マスクの言論の自由の話とかありましたけど一体あれは何だったんだっていうなんか気持ちに、なんていうかよく言われてるじゃないですか、イーロン・マスクのツイート、はい、なんか言う、なんかいっぱい出るようになってるみたいな話とか、
はい、
本当か分かんないんですけど、なんかあの議論は一体なんか何なんだろうみたいな、結局まあ、TikTok もでもなんていうか言論の自由もそうですし、なんかトレンドの真ん中を作ってる、うん、なんか早めてるって意味もありますけど、うん、なんか面白いカルチャーだと思うので、なんか使えたら嬉しいなって、アメリカの人にも使えたら面白いだろうなっていう気は一言ながら思いますけど、まあ、はい、
実際にユーザーは多分多くの人はそう思っていて、まあ、あとはその セキュリティ面とかそういうものはもちろん気にしないといけない部分ではあるので、まあ、そこら辺はちょっとアメリカ政府がどうするのかっていうのは気になりますけど、まあ、やっぱりその中国アプリ、まあ、そのティム、シーン、TikTok もそうですし、まあ、それ以外のところもそうですけど、やっぱりそうですね、その中国とアメリカの関係性によって今後だいぶ変わってくるので、それこそ VC 陣も切り捨てたじゃないですか。
セコイアでしたっけ。
セコイアとあと GGV も、切り捨てたので、やっぱりその中国から撤退、まあ、中国部門を抱えるのをやめるっていうのはなんとなくその VC 業界でもなんか動いてるトレンドかなっていう。
なるほど。ちょっとじゃあ6位いきます。
はい。
シリコンバレーバンク破綻。
今年の前半で、そうですね、ちょっとなんか何が起きたかって若干覚えてない部分はあるんですけど、なんか当時はやっぱりすごかったですよね。
そうですね、なんかでも今年だったんだっていう気もちょっとしますね。今年の3月か、ね、ま
あ、
はい。
一応その、覚えてない方ために話すと、まあ、シリコンバンクっていう、まあ、銀行ですね。で、まあ、多くのシリコンバレーの、スタートアップとか VC を支えてきた、銀行なんですけど、そこが、取り付け騒ぎが、起きて、で、まあ、それによってシリコンバレーバンクの株価も暴落して、で、まあ、最終的に取り付け騒ぎが、起きすぎて、政府が入り込んで、まあ、銀行、まあ、銀行というか、まあ、その、口座を持ってる方々ですね、の、預金をしっかり、ちゃんと支払いますっていう、まあ、いわゆる救ったっていうところですね。
結構
他の、
はい、うん、
どうぞ。
だからシリコンバレーバンクに預けてるスタートアップが大丈夫ですかみたいな VC の人からなんかいろいろなんかそこの連絡というか、
はい、
なんか話題やみんな対応してるみたいな感じでしたもんね当時。
そうですね、
スタートアップ大丈夫みたいな。
多分初めてだと思いますね。これだけ一瞬で知り合いのスタートアップとか VC から一気になんか全員から連絡来たのって、やっぱりそれだけの騒動だったので。
へえ。
まあそもそもスタートアップとしてはそのお金が取り出せないってなると一番やばいじゃないですか。そもそも次の給料日で従業員の給料が払えなくなるので。
はい。
なんでやっぱりその銀行が、まあ、ストップするっていうところはすごい、まあその危機的な状況に陥ったスタートアップも何社もいたので、なんでまあそこに対してやっぱりVC 陣にいろいろ相談しに行ったりとか、でまあ、特にその取り付け騒ぎが今回起きたのもなんか初めてかどうかちょっと分からないですけど、なんかほぼ初めてのそのデジタル上での銀行の取り付け騒ぎが起きたっていうのはなんか一つ重要なポイントかなと思ってまして、なんかこれだけデジタル化してるからこそ、今までですとやっぱり銀行の前に並ばないといけなかったじゃないですか、その取り出すためにお金を。それが全部デジタル上でできるとなると一気に全員が入れるっていう。
一気になくなる。
そうなんですよ。なんで
引き出し、
銀行1日目に取り出された金額って42ビリオンなんですよ。なんでとてつもない額が取り出されたので、だからこそその取り付け騒ぎが起きやすい状況になって、なおかつそれによって複数の地方銀行は同じ現象になったんですよね。なんでそれでなんか 変な形でその流れを作ってしまって、でそれでまあアメリカ政府ももう仕方なくそのお金を印刷してでも銀行を救わないといけなかったので、なんでなんかすごいなんですかね、なんか今までに多分誰もそのスタートアップ側も VC 側も想定してなかったリスクをなんかその1週間ぐらいですかね、すごい考えさせられたっていうところですね。
今はどうな どうもしてないんです
か。今は一応そのシリコンバレーバンク自体はちょっと復帰っていうか、そのいろいろあのマネジメントも変わって、で、まあ、資産とかも一部売却、して、でも一部あの 再開して、やっているっていうところ、なんですけど、あのまあ結構なあの怖い瞬間でしたね、あれは。
そのスタートアップとか VC の人から連絡が来たっていうのは、どう、うちは大丈夫ですよみたいな現状共有みたいなことなんですか。
そうですね、基本的に現状共有、で、場合によっては、相談、
へ
え、だから今こういう状況で、例えばですけど、今、そのお金は、そこに、一部動かせましたと。で、どの銀行に入れるべきかっていうのを相談されたり、いわゆるその次入れた銀行も同じ取り付け騒ぎになってしまうと、それもそれですごい困るので、
はい、
なんでいわゆるメジャーなバンクに入れるべきかどうかとか、
へえ、
なんかそういう相談が結構行われたりとか。
すごい。
そうなん
ですね、すごいですね。それ知ってる宮崎さんもすごいです。
まあなんか何人かからなんかそういうあの話が来たんで、あのやっぱり、いや起業家も、まあ、起業家も責任持ってるじゃないですか、従業員がいるので。
うん、なんで、
なんでいろんな人から意見を聞きながら、まあ、あの VC 側もそれこそ僕もそうですけど、何人かに先に連絡はしてるので、なんかそれが起きた瞬間に、うん、なんか大丈夫ですかっていう、なんか早めにもしかしたら出した方がいいですよっていう連絡も、なんか結局 VC が若干取り付け騒ぎを起こした部分もあるんですけど、
うん、
でも多分 VC 側からするとそれを起こしてでも自分の投資先を守るっていうのが重要なので、
うん、
なんであのそうなんですよね。なんでまあなんか一部 VC の責任もあるものの、同時になんかまあそもそものところはそのこのあのシリコンバレーバンクの経営の問題とかもいろいろあったので、その投資ミスとかいろいろもあったので、そこら辺はあったんですけど、まあでも本当に結構怖かった5日間1週間ぐらいですかね。
はい、じゃあ一旦今回は、10位から6位やったので、ちょっとその5位から1位はちょっと次回にお話し、
はい、
したいなと思います。じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。そしてメンバーシッププログラムオフトピッククラブもノートでやっているので、ぜひ気になる方は概要欄からチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。